東京都市ミニストリーというですね、ミニストリーの中で、それを支援する、まあ、祈りの輪がありますけども、まあ、その輪の中に、まあ、入れていただいている、まあ、一教会があるんですけども、まあ、毎月ですね、ニュースレターを、下森先生が送ってくださって、その中で教会の様子などは知らされているんですが、今日は対面で皆さんとお会いすることができるということで、ワクワクドキドキしながらやってまいりました。まあ、これからメッセージさせていただく内容はおそらく取り立てて、初めに言っても何なんですが、まあ、取り立ててですね、新しい発見があったり、あるいは感動するということではないかもしれません。むしろ皆さんもよく知っていることを私がここで、そのように語らせていただくということなのかもしれませんが、しかしだとするとそれはなおさら大切なことだということで、ぜひ東京センターチャーチの愛する兄弟姉妹の方ですね、キリスト社の宣教ということについて、ご一緒にこの今の時代をですね、読んでいきたいなと思っています。まあ、先ほどもちょっとご紹介させていただきましたが、私は埼京線ですと、荒川を渡るとすぐに戸田市に入るんですね。ですから荒川を挟んで私たちから見ると南側には板橋区があります。元気兄弟もね、和歌山に住んでおられているんですが、どっちかというと戸田に来られた方がいいんじゃないかなってちょっと思ったりもしましたけども、教会にね、この導かれるというのは距離の問題じゃないんですよね。これはやっぱり飯の問題があります。そういう意味で皆さんがここに集められているということは、神様の大きなご計画の中でそのことがなっていると私は確信しています。でその荒川なんですけれども、2年ぐらい前だったんでしょうか、大きな台風が来たときに、実はその羽倉橋という橋があるんですが、そこがあと26センチで堤防が決壊するということ、まあ、NHK が特集を組んでそれを検証した、そういう報道番組になったんですけども、まあ、それを見ていてですね、私はもう本当にドキッとしましたね。戸田教会の前には電柱があるんですけども、東京でも電柱があるんですか、はい、電柱がありまして、だいたい3メーターぐらいのところに赤いビニールで印がついてるんです。それは荒川が決壊したときに間違いなく荒川の水がここまで来ますよということを、まあ、市民の人たちに知らしめるために、大体ですね、3メーターのところに赤いビニールテープが、まあ、巻いてあります。でこれは川から離れれば離れるほどその位置っていうのは下がってくるんですけども、おかげさまで教会の場合は3メーターですから、まあ、2階部分も、まあ、水がね浸水してくるというそういう状況なんです。でもし仮にですね、あと26センチで決壊をするっていうことだったんですが、それが決壊した時どうなるかというと、その NHK の報道では約250万世帯の東京都民が浸水した、つまり首都圏のあらゆるインフラが機能不全を起こすということが、実は、あとわずかなところで、まあ、守られたということでもありますし、次の機会が来た時には超えるかもしれないっていう、そういう危険があるということなんですよね。で私たちの生活の中には実はそういうことっていうのが案外多くあって、まあ、今も東京都は、そのコロナの陽性者本当に多くなってきてますね。埼玉県戸田も非常に多くなっています。でそういう、まあ、3.11 以降だと思いますけれども、さまざまな驚くべき災害というものがですね、桜島の噴火から先週は山形、それから新潟、北陸の川が、ね、氾濫をして本当に今苦しんでいる方たちが多くいます。同時に、まあ、コロナという状況の中で、まあ、日本ばかりではなくて、まあ、世界中の人たちが多くの、まあ、困難の中に身を置いている、そういうことがあります。人為的なものは先ほどの祈りの中にもありましたが、ウクライナをはじめミャンマー、さまざまな国々が民族的な対立やイデオロギーの中で苦しんでいるということが起こるわけですね。 今も巷ではある宗教団体のことについて特集が組まれて、さまざまなことが今明らかにされている。私たちの身近で実にさまざまなことがですね、この時代起こっているということです。特にやっぱりコロナというのは教会活動においても、大きな変化をもたらして、でまず皆さんがマスク着用で礼拝に集う、それから、そうですね、例えば生産式なんかも、こちらのセンターチャーチはどうなさっているか、今日私たちの教会では生産式がありましたが、その生産式の様式も以前と少し変わってきています。あるいは祈祷会の在り方とか交わりの仕方とか、さまざまな事柄がですね、コロナ以前と随分形態が変わってきている。そしてさまざまな問題というものや課題というものが教会の中に起こっているということが現状じゃないかなと思うんです。でもそれは考えてみると、コロナ以前にもあった本質的な問題がコロナを通して噴出して、そしてそれをどうでもいいこととは思えないような状況が今ある。ですからむしろ今の状況の中で本質的な問題を考えていく、そういう教会が実はチャンスが訪れたのではないかと、そんなことを言うことができるのではないかと思うんですね。そういう点で礼拝とは何かですね、交わりとは何か、あるいは奉仕とは何か、教会とは何かという基本的な問題、あるいは課題の中の一つとして、宣教とは何かということを今日はご一緒に分かち合いたいな、そんなことを思いまして準備をさせていただきました。先ほど朗読をいただいた聖書の箇所をちょっと言いますか。私はこれお隣のコンビニで買った老眼鏡なんですけども、駅を降り立ってカバンの中を見たら老眼鏡を教会に忘れてしまいまして、もう今老眼鏡なしではこの聖書さえ読めないんです、で聖書だけではなくて、準備してきた原稿さえ読めない。で原稿が読めないと1時間も2時間も喋りっぱなしになる可能性ありますので、なるべく原稿に従って、進めていきたいと思うんですけども、でもその原稿もですね、この老眼鏡を買ったんですけども焦点が合わないんですよね。で破壊姉妹がじゃあ拡大したらいいんじゃないですかということで、早速拡大してきて字はよく読めるようになったんですけども、皆さんのお顔を見ているうちにですね、いろんなことが渦巻いてきて、いろんな脇道に逸れていかないようにしていきたいと思っているんですが、先ほど朗読をしていただいたこの聖書の中には、2つの危機的状況を経験した人々が登場してきます。一つは19節ですけども、はい、ここには教会にとっての危機的な状況ですね、教会にとっての危機的な状況、すなわちステパノの逮捕、そして殉教以降にですね、激しさを増してきた教会迫害という危機的状況を経験した人たちがこの19節以降に記されています。でもう一つは27節なんですけども、はい、27節以降にあるのは、これは教会という単位ではなくて全世界を襲った激しい飢饉という危機的状況を経験した人たちの姿なんですね。で飢饉と、コロナは少し様相が違うかもしれませんけれども、今日の私たちが置かれている状況というのは、そのタイプ、状況は違いますけども、でも同じようなものがあるのではないかと思います。ではそのような危機的状況の中でイエス様への信仰を告白した人々は一体どのように歩んだのかということです。そのことに目を留めていきたいと思うんですが、最初に、19節に、この19節以降に教会迫害という経験をしたそういう人たちの姿があります。今もう一回これを読むことは省略させていただきますけれども、 彼らについて分かることがいくつかあります。一つは彼らは知らされた人たちだったということですね。知らされた19節の、右側にありますけども、ステファノのことから起こった迫害により彼らは知らされた人たちだったということです。で、彼らがエルサレムを離れなければならなかった理由というのは、彼らが自ら計画したことですとか、あるいは彼らの希望ではなかったということです。そうではなくて、激しい教会迫害が起こったためにそこに留まることができなかった、意に反して彼らは知らされなければならなかったということですね。すなわち逃げる以外なかった、そこに留まることができなかった。その結果彼らはそこで、培った人間関係ですとか、あるいは財産ですとか、あるいは職業を持てばそこで積み上げてきた実績だとか経験というものを一切合切そこに置いて離れなければならない。家を持っている人々であればその家を放棄してそこから去らなければならなかった。で、私たちの教会に、数年前に、熊本で大地震が起こったことをまだ覚えておられると思いますけれども、2016年だったと思いますが、その地震によってですね、家を失い、また全てを失ってしまった一人のご婦人が、娘さんが戸田市に住んでいたということがあって、娘さんご家族が戸田市に住んでいたということがあって、戸田にこの転居してこられた70を過ぎたご婦人がいらっしゃるんです。で、よもや自分がこの年になって生まれ育った熊本を離れるとは想像しなかったと本当に繰り返しおっしゃっています。まあ、しかしこの方は、娘さんはクリスチャンでも何でもないんですけども、お母さん一人で塞いでないで、そうだ教会でも行ったらどうだとお母さんにですねアドバイスをしてくださって、その娘さん教会に来たこともないしクリスチャンの、友人がいるわけでもないんですけど、苦し紛れだったのかもしれませんが、教会でも行ってみたらということで、まあ、Google してググってですね、で戸田福音獣教会で大体最初にピッと出るんですよね。で、その戸田福音獣教会に足を運んでくださって、やがて求道なさって、そして洗礼を受けた、今はクリスチャンとして歩んでおられた。本当に自分にとってあの地震は思いがけない、そして本当にありえないことだったけれども、そのことを通して私はキリストに出会うことができたという証しをしておられる夫人がいらっしゃいます。思いがけです。計画通りではなくて希望もしないのに散らされた、それがこの19節に登場する一人というのですね。二つ目に、彼らは散らされながら同胞のユダヤ人たちに御言葉を語っていたということですね。まあ、厳密にはこの19節にはユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかったと書かれているんですが、これ裏を返せばユダヤ人には御言葉を語っていたということですね。彼らは散らされながらも福音を語ったという。で、実は、使徒の8章の4節にも同じように散らされた人たちについて記されている御言葉があるんですが、彼らもですね、彼らもこの人たちと同じように散らされながら御言葉の福音を語ったと書いてあるんです。で、この使徒の8章に登場する人たちはサマリアですね、サマリアの方に逃げていた人たち。で、この人たちはさらに北上して、このペニキア、キプロス、アンティオキアという北に向かっていて、それぞれ散らされたところは違うんですけども、でも彼らに共通するのは御言葉を語りながら散らされたということです。でも御言葉を語りながら散らされるというのはどういうことなんでしょうかね。 私はこういうことにですね、非常に、関心があったんですよね。待てよ、彼らはキリストを主と告白する信仰のゆえに迫害され散らされた人たち、その散らされた人たちが自分の素性を明かしするように、私はキリストを信じてます、キリストはあなたにも救い主なんですという福音を語りながら散らされるというのは、自分の居場所をですね、自分を迫害する者たちに知らせているのと一緒ですよね。しかしキリスト者たちというのはそういう者たちだというんです。確かに誰でも自分の身や自分の生活は大事です。でもそれ以上に福音の素晴らしさを知ったキリストの弟子たちは、この初代教会の兄弟姉妹たちはそれを語らずにはいれない、折れなかった。知らされた人たちは自ら自分が何者であるのかということを言葉と行いによって証ししたということです。ところが3つ目に、彼らはアンティオキアに来る人をギリシャ語を話す人たちにも語りかけた。そしてシエスの福音を述べ伝えたということですね。20節に書かれているわけですね。アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、シエスの福音を述べ伝えた。当時このアンティオキアという町はローマ帝国の中でも3本の指に入るほどの大きな町だったと、栄えた町だと言われています。人口50万人超えだというそういう町だそうです。大変国際色が豊かで、そこにはユダヤ人たちの街道もいくつもあって、ユダヤ人たちのコミュニティがこの町の中にもいくつもあったとこう言われています。エルサレムからおよそ500キロ旅を続けた、その散らされた人たちの中に、その町でユダヤ人ではなく異邦人に向かって福音を語る人たちがいた。これは驚くべきことです。使徒の働きの中でペテロは、当時のユダヤ人たちが異邦人と関わることも、異邦人の家を訪問することも、それは一切しませんとペテロが語っているところがあるんですけど、当時の社会ではユダヤ人が異邦人と関わるということは、これは恥ずべきことであり、あってはならないことでした。でもそれを超えて、ある人たちが異邦人に向かって福音を語る。どのようにして？共通言語を通してなんですよね。それはギリシャ語コイネーという共通言語を通して、彼らは違う民族に福音を語ったということです。東京センターチャーチはおそらく国際色が豊かになっていく教会だろうと私は思っているんですが、もしかすると日本語と英語とバイリンガルで進んでいくんじゃないか。戸田教会は田舎なので相変わらず日本語が主力なんです。戸田の町にはアジア系の方たちがたくさんいらっしゃいます。中国、フィリピン、韓国、台湾、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、そういう方たちがたくさんいらっしゃって、人口の 5% は、在日の外国人の方たちです。でもその方たちはいろんな会社やあるいは工場でお仕事をするために、日本語が必須で、なんとか日本語を覚えたいという思いで、教会を訪ねてくることがある。今コロナになって少し減りましたけども、いろんな国のですね、若者たちがやってきて、一つのテーブルに座りながら日本語で会話するんです。インドネシア、ベトナム、中国、台湾、韓国の若者たちが流暢に日本語を使って会話をする。そういう交わりの中には私も入っていけるんですね。私は英語が少し苦手なので、日本語でしたら長年、ね、使ってますので、交わりの中にこう入る、とても不思議な光景ですけども、でも彼らに共通の言語の中でなら、ね、語ることができることがある、理解し合うことができることがある、
また日本語で、まあ、聖書を読むと、まあ、そういうことがあります。まあ、ここでは、まあ、ギリシャ語を使って、そのユダヤ人たちが、当時異邦人と呼ばれた人たちに福音を語ったというようなんですね。ところが、まあ、先ほどもお話したようにですね、そういうことは当時のユダヤ社会になってはあってはならないことなんです。宗教指導者たちは異邦人たちを罪人と呼んで、彼らを汚れた者として関わることを禁じました。ですからそれをするこの散らされた人たちはユダヤ社会においては退けられる、拒絶されるような、そういう行動をしたということです。では神様は彼らの行動をどう見られたかというと、それが21節にあります。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に確かめた。彼らの行動を神様は支持されました。支持されただけなく、それを喜び、また祝福してくださったということなんですね。でこうした中で、アンティオキアの教会に多国籍からなる教会が生み出されていくことになります。そして町の人たちは彼らを見てキリスト者と呼ぶようになるんです。そこに集まった人たちは人種も違う、世代も違う、性別も違う、あるいは主義主張も違うかもしれない、それぞれの価値観も違うかもしれない、しかしキリストによって一つとされる彼らを町の人たちはキリスト者と呼んだ。この呼び方を彼らは喜んだと思います。こういう私たちをどんなふうに呼べばいいのか、なかなかうまく当てはまる呼び名はなかったと思います。でも国籍が違い、性別が違い、世代が違い、またもしかすると考え方も違うかもしれない私たちはキリスト者なんだ、こういう彼らの呼び方を知らぬ神は、そしてイエス様は何よりも喜ばれたのではないかと思うんですね。さあ、まあ、こうした中で、危機的、教会の危機的状況の中で、まあ、政局が進んでいくんですけども、もう一つの危機的状況に目を留めたいと思うんですが、それが11章の27から、アンティオキアの教会に、エルサレムの教会からバルナバが派遣されました。どうもあの教会で異邦人たちが救われていくらしい。また彼らと共に、そこまでは書いてありませんが、同じ食卓に座り共に生産をしているという噂さえ流れたのかもしれません。でもこれはですね、実は大変なことなんです。ユダヤ人と異邦人が共に生産、パンを分け合う、杯を分け合う、あるいは愛産をするなんてことは当時においてはありえないことでした。今は当たり前のことかもしれませんが、ありえない。で、バルナバが送り込まれた。そしてバルナバはそのアンティオキアの教会で生まれた、自分がエルサレムの教会では見たこともない豊かな交わりを見て驚き、喜び、感謝をする。そしてそうだ、この働きのためにダマスコにいるあのパウロを呼んでこよう、異邦人に召されたとそう証ししていたパウロを呼んでこの教会で共に仕えよう。でその後すぐにこの預言者たちがエルサレムからやってきまして、飢饉が訪れるということを予告しました。そしてその通り、アガボが予言した通り、世界を襲う飢饉というものがこの時、パレスチナ一帯、地中海一帯、エジプトを含むあらゆる地域に起こったと言われています。で、N.T. ライトという先生がいらっしゃるんですけども、その先生が神とパンデミックという、そういう本を2年ぐらい前に出しました。 お読みになった方もいらっしゃるかもしれません。 NT ライトの 神とパンデミックですね。でその本の中でこの NT ライトがですね、この11章の27節に注目をしまして、そして、このアンティオキアの教会はそうした世界的な危機的な状況の中で3つの問いかけを自らにしたのではないかと、まあ、そういう過程をですね、書いているんです。私もそうだろうなと思うんですけども、一つは今苦しんでいるのは一体誰なのかという問いです。今苦しんでいるのは誰か。2つ目は自分たちにできることは何かという問い。3つ目はではそれを誰が持っていくのか、そのために誰を使わすのかというですね、この3つの問いをアンティオキアの教会の兄弟姉妹たちがしたのではないかと、まあ、そういうふうに、本の中で書いているんです。そして、まあ、この27節から30節を読んで分かることは、誰が苦しんでいるのかという問いに対してはエルサレムの教会、そしてユダヤにある諸教会が今苦しんでいるに違いないとアンティオキアの教会は考えている。そして彼らは力に応じて救援物資を捧げて、それを現地に運ぶということを言った。誰を使わすのか、それはバルナバとサウルであったということですよね。でもこれはアンティオキア教会すごいなって思ったら大間違いなんです。こういう教会と教会の協力や支援というものは、実はエルサレム教会が元祖なんです。エルサレム教会は土地や財産を持ち寄って貧しいヤモメたちに分け合うということを先んじてした教会でした。あるいは食べ物がないということになる、つまり言語が違ってギリシャ語を使うヤモメ、そしてヘブル語を使うヤモメたちの間に対立が生じたときに、敗産の問題が起こったときに、彼らはそれを解決していこうとしました。すでにエルサレムの教会でこうした支援、あるいはコイノニアというものが実践されていて、バルナバという人はこのエルサレムのリーダーになりましたので、そのようなことをおそらくこのアンティオキア教会の一つの教会の文化として実行したのではないかと思います。でもそれもよくよく考えるとですね、エルサレムの教会はすごいことしたなっていうと、それは大間違いで、実はイエス様があの弟子たちに互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めなんだ、あの弟子たちに向かって教えたことを、弟子たちはそれを自分たちの時代に、あるいは自分たちの力に応じて具体的に実行したということですよね。イエス様の教えの DNA というものが時代を、あるいは状況の中で貫かれたということです。今から50年ぐらい前のことですけども、ビリー・グラハムという先生が、栗山先生がですね、通訳をなさったんですけども、このビリー・グラハムの声掛けで、世界中の福音派のリーダーたちがスイスのローザンヌというところで伝道会議を開いたんですね。ご存知でない方も多いかもしれませんが、第1回のローザンヌ会議というものが開かれました。その会議の中で、ローザンヌ制約というものが、結ばれまして、その制約の中で、言われていることは何かというと、それは聖書を神の言葉と信じる私たちが何を信じてどのように生きるべきなのかということを福音派のリーダーたちが文書にしたんです。この制約の中で神を信じる、聖書を神の言葉と信じる私たちが具体的には何を信じているのか、 そしてそれを信じている私たちはいかに生きるべきなのかというのをもう50年前に文章にした。ぜひ皆さんにも読んでいただきたいな。下村先生がですね、お元気になったらぜひお尋ねいただきたいなと思うんですが、そういうものがあります。それがやがて、ケープタウン決意表明という、もうちょっとですね、厚みのあるそういうものになっていって、これは今書籍でも買います。そこには本当に私たちが何を信じているのか、そして私たちはどのように生きることが神の御心なのかということが、ね、細かく書かれているんです。でその草案を作ったのがジョン・ストットという先生なんですが、彼は今から50年前にある本の中でこういう文章を書きました。もし私たちが隣人を本当に愛しているのなら、間違いなくその人にイエスの良い知らせを伝えるはずである。もし福音を知っていながら人々からそれを遠ざけるのであれば、どのようにして隣人を愛していると主張できるであろうか。また同様に、私たちが隣人を本当に愛しているなら、伝道だけにとどまってはならない。私たちの隣人は魂だけ愛せばいいような体を持たない存在ではない。さらにまた、生活の面倒だけ見ればいいだけの物体でもなく、社会から孤立した体と魂でもない。神は私たちの隣人を社会に生きる一つの体と霊として作られた。従って神が創造された形として隣人を本当に愛するのであれば、必然的に彼らの生活全般と霊の健全さ、体や地域について気遣うはずである。まあ、こういう文章、早くして申し訳なかったんですが、こういうことを今から50年前提唱しているんです。教会は福音宣教という言葉の中で、この救いのことだけ、魂の救いだけに思いを寄せているけど、人間は魂と同時に肉体を持つ存在じゃないか。飢えている人がいて、イエス様を信じればお腹がいっぱいになります、それでいいのか、ヤコブ書ではありますけども、私たち人間は両方があるだろう。魂、心が疲れる時があれば、体が疲れる時がある。私たちキリスト者はその両面に対して心遣いを持って、思いやりを持って、祈りの手を挙げながら、自分のできる分に応じて支援をしていく必要があるじゃないか。そのことを、このジョージ・ストットという先生がですね、もう今から半世紀も前に記しているということは、実に、大きな出来事ではないかと私は思っています。まとめます。神の宣教とは、福音の真理を述べ伝えて、同時に今の時代における社会的責任を果たすことでもあるということです。これはイエス様の生涯を見れば容易でわかることで、イエス様は肉体の必要に対して十分に答えられると同時に、神の御言葉をはっきりと宣言されました。この両面をいつもイエス様は見つめながら、その必要に答えられたということですね。エルサレムの教会が初めから行い、やがてアンテオキ教会に継承されていった、こうした今朝見たこの彼らの歩みというのは、それは取りも直さず、ではまさにイエス様をご飯としたキリスト者の歩みだったということではないかと思います。私たちも一人一人が、そして教会としてイエス様をご飯として歩みたいと思います。できないことをしろとイエス様はおっしゃいます。あなたに与えたタラントと賜物、そしてあなたの仲間がいるはずだ。あなたができることがあるはずだ。神は私たちにそのように何でも語りかけてくださるのではないかと思います。神の宣教とは、健全なる福音の告知と、その福音の目に見える化した愛の実践である。 と、この言うべですね。それではしばらく黙想をいたしましょう。お一人お一人の祈りに合わせ、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。